さあ始まりました、仏ラジのお時間です。この番組は私たち仏教大学の学生が仏教大学の魅力や大学生の実態、また京都市北区を中心とした地域の情報などを地域に発信していくことを目的とし、学生が主体となって制作しています。毎週火曜日のこの時間を使い、ラジオミックス京都より生放送でお送りしています。この放送の再放送は本日の午後11時から放送されますので、そちらもぜひお聞きください。第5週目のパーソナリティは仏教大学社会学部2年生の河村太陽と、
同じく仏教大学社会学部2年生の小金月でお送りします。皆様よろしくお願いします。
よろしくお願いします。さて小賀さん、
はい、
先週も話に出てきましたが、文化祭が近づいてまいりましたね。
そうですね、もう秋学期入ってすぐっていうイメージですね。
そうですよね、
あっという間でしたね。
はい、でなんですけど、はい、この時期はですね、まあ、いろんな大学が文化祭をもう始めているということで、
そうですね、はい
はい、僕はついこの間の日曜日なんですけど、はい、龍谷大学セッターキャンパスの、はい、文化祭に遊びに行ってきました。
あ、そうなんですね、はい、どうでしたか。
ですね、まあ、いろんなたくさんの、模擬展であったり、はい、イベントがあったんですけど、はい、僕が特に印象に残っているのが、ミスコンってよく聞くじゃないですか。
そうですね。
なんですけど、女装男装コンテストっていうのがありまして、
お、
本当に男子は女装をして、はいはい、女性は男装をして、誰が一番、女装男装できていたのかっていうのを、はあ、まあ、競うっていうイベントがあったんですよ。
面白そうですね、それ。
はい、まあ、何分かのアピールタイムと、はい、なんかジェスチャーゲームの2つの、はいはい、ポイントで、はい、優勝を決めるっていうやつだったんですけど。
そうなんですね、は
い、とってもユニークと言いますか、ユーモアスと言いますか
ね、個性が出ますね。
はい、はい、さて、今日は我々仏教大学の学園祭の見どころを第2コーナーでさせていただきたいと思います。
はい、では早速一つ目のコーナーに参りましょう。川村くん、よろしくお願いします。
はい、プロジェクト BU。プロジェクト BU、 このコーナーでは仏教大学の社会連携センターと提携し、社会連携センターが主催するプロジェクトに取り組む学生さんをゲストにお迎えし、その活動内容などをお話ししながら地域に向けて情報を発信していくというコーナーです。
はい、
今月のゲストさんは京都高尾活性化プロジェクトの方々です。それでは早速お呼びしましょう。こんばんは。
こんばんは。
ではお越しくださいました京都高尾活性化プロジェクトの皆様、自己紹介をよろしくお願いします。
はい、仏教大学社会学部2年生の若吉優也です。
はい、同じく仏教大学社会学部2年生神崎克也です。
ありがとうございます。では、本日はよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
お願いします。
さて、高尾活性化プロジェクトさんの方々にはですね、はい、実は今年の4月に一度ゲストとして来ていただきまして、
はいはい、
神崎さんには2回目の出演ですね。
はい、そうなんですよ。前回出していただいた時は初めてのラジオっていうことで、もう本当に、カチカチになった人だったんですけど、はい、
そうですね、やっぱ初めてっていうとね、はい、どうしても、
しかもブースに女性陣しかいなくて、もう本当に別の意味でも緊張が止まらなくて、
本当にスラスラ喋ってらっしゃいましたけどね。私もちょうどいたんですけど。
そうですかね、はい、自分としてはもうガチガチだったんですけど、
いえいえいえ、
は
い、
やっぱ打ち合わせの時から結構喋る方だなって思ってる
そうなんですかね、はい、まあ、それに比べるとやっぱ今回はだいぶリラックスして出演させていただいている感じですかね。まあ、そのので精一杯頑張らせていただきます。
はい、
お願いします。
お願いします。
今回は宣伝したいイベントがあると打ち合わせの時におっしゃっていましたので、ぜひぜひ宣伝していってくださいね。
はい、はい、もちろんです。
では早速なんですが、高尾がどういうところで、京都高尾活性化プロジェクトさんがどのような活動をしているのか、もう一度教えてもらっていいですか。
はい、僕たちが活動している高尾地域は、古くからの紅葉の名所でして、
はい、
すごい古い歌なんですが、鉄道唱歌っていう鉄道の歌なんかにも、京都の名所の一つとして歌われているんですよ。
鉄道唱歌、
はい、鉄道唱歌って明治の頃に日本のその社会とか国語の教育を進めるために作られた歌がありまして、そんな歌にも歌われるすごい有名なところだったんですけど、やっぱり僕らみたいな世代がちょっと高を知らないっていう系が、
そうですね、すいません、自分も、はい、このゲストで呼ぶっていうまではちょっと存じなかった
ところもありますね。そうなんですよね、僕も大学入るまで知らなかったので、はい、それはやっぱあるんで、で、そういうところを克服するために、今年、高をね、広く PR する活動をね中心にやらせていただいてます。
はい、
で、具体的にはインスタグラムとかフェイスブックっていう、SNS のアカウントの方を、
なるほど、
はい、開設させていただいて、
そうですね、
で、それを運用したりしてますね。
はい、確かに SNS とかですとね、最近の人らは結構たくさん使ってますので。
そうなんですよ、やっぱ若い人はね、やっぱ SNS は強いので、
そうですね、
やってますね。で、他の活動なんですけど、もしラジオお聞きの方で知ってる人がいらっしゃったら本当に嬉しいんですけど、活動の一環でですね、高尾地域 のマスコットキャラクターを作らせていただきまして、
はい、
で、その名も、高尾もみじちゃん、もみじちゃんって言うんですけど、はい、そのもみじちゃんはですね、この度10月21日に、高尾地域の皆さんと、神護寺っていうちょっと有名なお寺があるんですけど、
はい、
その有名なお寺さんと協力して10月21日に高尾もみじちゃん祭りっていうのをね、開催したんですよ。
なるほど、
はい、で、内容としてはね、地域の方にね、もみじちゃんのパネルをね、なんと16体作ってもらったんですよ。
16体ですか、
すごい。
結構一度に返すとね、結構ね、堂々たる問題になるんですよ。はい、で、それとかと、あと高尾中学校の方に和太鼓の演奏をしてもらったりとか、
は
い、仏大のよさこいのサークルに来てもらって、
ほうほう、
それなりというか、いいイベントになったのかなと思います。
なるほど、
はい、
この、プロジェクトのメンバーだけではなくて、その中学校と、
ね、
一体となったりとか、
はい、
大学と連携して、はい、行ったんですね、
社会連携センタープロジェクトなので、
あ、なるほど、そうですよ ね、
いろんなところを連携させていかないといけないので
、さすがです。
はい、で、なんかテレビなんかも取材に来てくださったらしくて、で、テレビの方 NHK なんかでも放映されたらしいので、
そうなんですね、
はい、ニュースの一コマかなんかで使われたらしいので、もしかしたらご覧になった方もいらっしゃるかもしれませんね。
そうですね、
はい、大体はそんな感じで地域の方と二人三脚で頑張らせてもらってます。
はい、
はい、実はですね、先ほど高尾のマスコットキャラクターもみじちゃんですね、
はい、
紹介があったんですけど、僕が取っている、大学の講義で、よしみ先生の講義なんですけども、
はいはい
はい、実はそこでもね取り上げられたんですよ。
そうなんですね、
はい、高尾の秋は、紅葉でとっても美しいっていうことで、可愛らしいマスコットキャラクターがぴったりだなっていうふうに思いますね。
そうですね。
では、先ほどの話に出てきましたが、もみじちゃん祭りの、イベントを開催するにあたって、頑張ったところだったりとか、ここはちょっと大変だったなっていうところをお二人に聞こうかなというふうに思います。若吉さんはいかがだったでしょうか。
はい、そうですね、多くの方に投票して選んでいただいてマスコットキャラクターとして誕生したもみじちゃんなんですが、
はい、
今後その高尾地域で活用していく上でどのように広報していくか、今回もみじちゃん祭りを行うにあたって意見を出し合って考えました。
はい、はい、
確かそのもみじちゃんの、選考といいますか応募っていうのは去年でしたっけ、去年から行ってたんですよ ね、
そうですね、去年にそのマスコットキャラクター選挙というものを、その高尾地域で行わせていただいて、
はい、
その観光でいらっしゃった方や地域の方々に直接そのキャラクターを見て投票していただいて、それで選ばれたのがこの高尾もみじちゃん、
あ、
でそのもみじちゃんを今回もみじちゃん祭りで、活用して広報していこうという形で、行わせていただいたという形ですね。で自分がまた担当させてもらったのがもみじちゃん そのお面作りで、
はい
はい
はい、そのもみじちゃん祭りで、かぶって使うお面なんですけれども、はい、それを200近く、
お、200ですか、
制作しまして、結構時間もかかりまして、それなりに大変だったなと 思ってるんですけれども、
はい、
まあ、当日そのお面をつけてあのはしゃいでる子どもたちの写真を見せてもらった時は、まあ、作ってよかったなと。
いいですね。
とてもなんか微笑ましかったですね。
なんかあれですよね、やっぱ結構手間とかかけた分その使っていただいたりそのかぶっていただくとね、
はい、
なんか喜びでいいますか、達成感ってい
う
んですね。
そうですね、なんか心になんか来るものが
そうですね、
ありましたね。はい、
はい、では神崎さんはこの京都高尾活性化プロジェクトのリーダーをされているということで、
お、
やっぱリーダーとしてですね、なんか思うこともあったと思うんですけど、はい、いかがだったでしょうか。
はい、あのミーティングなんかを、まあ、ミーティングをまとめてると、まあ、スケジュール的に、まあ、お面200枚作る200枚以上作るっていうのがあったので、ちょっとスケジュール的に厳しいなっていう部分が最初はあったんですけど、あ、まあ、でもメンバーがね本当に頑張ってくれたおかげで、まあ、無事にあの開催に間に合いましたので本当に助かりましたし、はい、まあ、その、まあ、ある種万全の準備のおかげでもう当日なんかリーダーの仕事なんかもうビビたるもんで僕なんかもう端っこであの地元の方にあおはようございます、こんにちは、よろしくお願いしますっていうだけのマシンとかしてました
ね。マシンですか、
はい、それもリーダーのお仕事ですからね、
はい、笑顔で挨拶するだけのマシンだったので
大事です。
もう本当それなぐらいでも本当にメンバーには感謝感謝ですね。
あ、
はい、
そうですね、
やっぱりそうですね、リーダーとしてスケジュール管理であったりとかも大変だったかなって思うんですけど、
はい、
はいはい、大成功したということ
で、はい、そうですね、ありがとうございます。本当に、
はい、ではちょうど今の時期からです、ね、時期紅葉が綺麗になり観光シーズンとなりましたが、まあ、これから大きな祭りがあるんですよね。
そうなんですよね、はい、11月17日18日に高尾クラフトフェスタを高尾橋付近の特設ブースで開催します。
高尾クラフトフェスタ、
はい、
なるほど、
高尾地域にある資源を活用してクラフト作りを観光客の方々と一緒に制作しようと考えています 。
はい、
アクセスとしましては、JR バス高尾から約徒歩10分から15分の距離にあります。
はい、
自然豊かで心休まる、そんな高尾の魅力に触れてもらって参加していただけたらと考えてますので、
はい、
思い出作りに多くの方にお越しいただきたいと思ってます。
はい、
はい、
いいですね。
実はですねちょっと自分ごとになってしまうんですけど、はい、この、まあ、クラフトフェスタでクラフト作りってあると思うんですけど、
はい、
僕小学校の時に、まあ、結構田舎の方に住んでて、うん、で秋になるとこのクラフト作りみたいなものを体験させていただいてたんですね、
う
ん、ちょっと高尾とはまた違うんですけども、
はい、
でまあ、その時に、作ったものって本当に達成感がありまして、今の自分の実家にでも、もう宝物として置いてるぐらいなので皆さんもぜひぜひ思い出作りになるかなっていうふうに思いますね。
ですね。
そうなんです。
またあれですね、紅葉ということで、日頃のストレスであったりとか、うん、疲れを、まあ、綺麗な景色でリフレッシュしてしに行きたいと言っていただきたいと思います。
そうですね、
ぜひお越しいただきたいです、
はい、
そうですね、
やっぱり高尾って言ったら、まあ、市内とは離れてるわけじゃないですか、
はい、
でもまあ市内には市内の美しさあると思うんですけど高尾には高尾の、まあ、静かな美しさといいますかのどかさがやっぱりあっていいんじゃないかなと思いますよね。
はい、はい、まさにその通りです。
またあの高尾の良さをより多くの人々に知っていただきたく、
はい、
かねてから京都高尾フォトコンテストを行おうと考えてました。お、
はい、フォトコンテスト写真展ですね、は
い、そうですね、私しか知らない高尾というテーマで、
はい、
7月の下旬から写真を募集したところ、はい、なんと115件の応募がありまして。
115件、
正直あの私たち自身も初めての試みだったのでこれだけ多くの応募があったことに驚きました。
やっぱりねそれだけ注目度が高まってるんでしょうね。
そうなんですね、
なるほど、
はい、でフォトコンテストの開催は11月に予定していまして、
はい、
応募があったそれらの写真を出展して、優秀なもの特に素晴らしいものを選出するコンテストを行いたいと考えてます。
なるほど。
つい先日も梅麹公園にて行われたイベントで写真を展示してもらいまして、
はい、
それもなかなか評判だったそうです。
いいですね、はい、
詳細に関しましては後々インスタグラムやホームページで発信していきたいと思ってますので、はい、要チェックです、
はいはい、ぜひぜひチェックしてください、
はいはい、お願いします、
はい、実はですね、このここだけのね打ち合わせをした時に 少し出展される写真を見せていただいたんですよね。本当ありがとうございます。でも本当に一枚一枚とっても綺麗で、あの言葉でなかなか言い表せないのがちょっと僕残念なんですけど、まあ、高尾のね四季折々の顔がどれもとっても綺麗でした。
はい、そうなんですよね。あの高尾は結構あのオールシーズンで、まあ、風光明媚っていう言葉がすごいしっくりくる場所で、はい、でもやっぱりあのなんか渋い印象で、まあ、どことなくあんまいぶし銀的なそういう市内 の, その華やかな感じと比べてちょっといぶされた、ちょっと大人の京都みたいな感じがありますね。
そうですね、あの写真からも
確かに。そうなんですね、はい、で、あの季節としてはねやっぱり秋がねすごいおすすめなんですけど、
そうですね、
個人的にはねあの夏がねすごい好きなんですよ。まあ、あの若葉の燃えずるっていうんですかね、そういうあのこうなんかこうやってやるぞみたいな、そういうね新緑がすごい鮮やかでね、もう清滝川と合わさるとね本当にすごい感じなんですよ。
そうですね、
はい、なるほど。やっぱりそうですよね、高尾には高尾の四季の美しさやっぱりあると思うんですけど、やっぱ田舎ならではの、まあ、楽しみ方があるんでしょうね、きっと。
そうですね。
では、最後に2人にとって高尾とは、どんなところか教えてください。
はい、私にとって高尾は、癒しや元気をもらう場所ですね。
はい、
高尾の地域の魅力はその四季折々の季節を感じる自然豊かな場所ですし、まあ、それだけではなく、まあ、地域の方々の温かさや、
はい、
観光客の方々に対する思いやりなど、まあ、そういう面でも高尾の良さがあるんじゃないかなと、まあ、初めて訪れた時に感じました。
そうですね、プロジェクトを通して地域の方々ともね交流も深くなって、それだけ愛情を感じられますよね。
はい、
神崎さんはいかがでしょうか。
はい、そうなんです。僕どっちかというとね、あの隠れ家って感じがするんですよね。
隠れ家、
はい、もうあの最近はもう市内にも観光客の方がもうすごいじゃないですか、どこ見ても。
そうですね、
はい、今までいなかったところにもいるので、
はい、
そうなるとやっぱり高尾はすごく穴場なので、すごい落ち着いて観光できる、まあ、ある種オアシスみたいなもんで、すごい僕は気に入ってますね。
そうですね。さて、若吉さんは初めて、神崎さんは2回目ということで、今回のラジオいかがだったでしょうか。
いや初めてだったのでめっちゃ緊張しました。
まあそうですよね、私たちでも緊張しますから、ね、
こういった機会なかなかないので、はい、まあ、とても新鮮に感じましたね。はい、
なるほど。
はい、高尾の魅力も発信できましたし、
はい、
この場を設けてもらえてとてもプラスになったかなって思います。
よかったです。
はい、もう僕自身はやっぱりもうラジオ2回目なんですけど、やっぱすごい緊張しますし、やっぱ慣れないなっていう部分が大きいですね。
もうしっかり喋っていただいて、
そうですか。
こちらの MC よりも熱心に喋っていただいて、
もう一応 PR の場なので、ね、しっかりやらせていただいております。
活用してください。
はい、ありがとうございます。
はい、今日は神崎さん、若吉さん、ありがとうございました。
ありがとうございました。
ありがとうございました。
では、高尾クラフトフェスタは、11月の、17日18日、土曜日日曜日ですね、 JR バス高尾から徒歩、10分から15分、はい、場所は高尾橋付近に、特設ブースを設置して開催します。
はい、
はい、
ぜひ日頃の疲れを高尾の秋の顔で癒してみてはいかがでしょうか。
はい、皆様のご参加
をお待ちしております。
また、近日公表される、写真展についてもこうご期待です。はい、今日は、高尾活性化プロジェクトの、皆さんありがとうございました。
ありがとうございました。
ありがとうございました。
以上プロジェクト BU のコーナーでした。
続いてのコーナーに行く前に、今日のゲストで来てくださった京都高尾活性化プロジェクトの方のリクエスト曲をここで流したいと思います。山口百恵でいい日旅立ちです。
さて、それでは特別企画です。古賀さん、タイトルコールお願いします。
はい、仏大インフォメーション。このコーナーでは仏教大学の良さを聞いている皆さんに聞いてもらおうというコーナーです。冒頭にも挙げましたが、今回は2018年仏教大学の学園祭を紹介する特別コーナーとなっております。 今回は引き続き MC を務めます川村、小賀に加えてもう一人 MC を加え3人でお送りしていこうと思います。では自己紹介お願いします。
はい、仏教大学公共政策学科2年生の越塚優と言います。お願いします。
お願いします、
はい
はい、後半はこの3名でお送りします。皆様よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。さて、最初のねオープニングトークでも上げましたが、
はい、
仏教大学の学園祭横領祭の季節ですね。
そうですね、
もう、
はい、小賀さん、小鹿さんは、昨年の横領祭、どんな思い出がありましたか？
そうですね、私去年、まあ、今年もやるんですけれども部活の方でごま団子を売らせていただいてたんですけど、
はい、
やっぱそれ初めてだったすごい、まあ、緊張もして失敗もしたんですけど、どうやってお客さんに声をかけたら売れるかなとか、どういう宣伝をしたらもっと売り上げ伸びるかなって考えるいい機会になったかなって思ってます。まあ、だから今年はその去年あった反省を生かしていきたいなと思っております。
なるほど、
はい、小鹿さんどうですか？
僕ですね、去年は自分が、シンガーソングライトサークルのライブがありまして、
はい、
それでまあ、そっちにすごい手打ちで持って他のイベント回れなかったんで、
あ、
だからどんなあるかなすごい今日楽しみで、
はいはい、
やっていこうと思います、はい、
なるほど。
川村くんは？
はい、僕はなんですけど、まあ、ここにいる3人全員そうだと思うんですけど、
はい、
去年が大学に入って初めてのこの学園祭、大学の学園祭っていうものだったと思うんですけど、
はい、そうですね、
やっぱりなんですけど、まあ、学生が主体的に行動しますので、まあ、高校の時の文化祭であったりとか、うん、とはもうやっぱり全然比べ物にならないなっていう、もうなんか圧巻って言いますか、
はい、
あ、
これがですね、雰囲気がやっぱ違いますよね。
そうですね、なんかこれが大学の学園祭なんだっていうふうに思いましたね、
はい、
はい、それでは、ここでラジオメンバーが所属している、サークル団体や、部活動の出展情報、ライブ情報を、参考程度ですが、ご紹介させていただきたいと思います。
はい、ではまずはじめに私が所属している少林寺拳法部から紹介いたします。
はい、
少林寺拳法部は合計7名という少ないメンバーですが、ほとんどが大学から始めた初心者なので新メンバーもまだまだ募集中です。横領祭ではごま団子を販売します。
おー、ごま団子、
はい、6号館前駐車場にて販売、また売り子販売もしておりますのでぜひお買い求めください。はい、値段も3個150円と大変お得ですのでぜひぜひお願いいたします。
はい、実はですね、僕去年なんですけど、
はい、
ごま団子を食べられなかったんですよ。
そうなんですか。
はい、なんでぜひぜひ今年はですね、
はい、
まあ、僕も売り子をするんですけど、
はい、
まあ、その合間とかにね、買いに行こうかな、小賀さん見つけて買いに行こうかなっていうふうに思います。
3日間とも出店してますのでぜひお願いいたします。
はい、はい、ではシンガーソングライターサークルの紹介になります。
はい、
シンガーソングライターサークル略して新装と言います。
はい、
私たちは中庭ステージ横の 1-004 教室で、11月2日3日の2日間にわたりライブを開催します。
お、
アコースティックギターを主体とした弾き語りをしていて、ジャンルも様々、
はい、
カバー曲はもちろんオリジナル曲も作っています。
お
ー、はい、お時間ありましたらぜひともお越しください。お待ちしておりますということで、
はい、はい、
ちなみになんですけど、
はい、
小鹿さんこのシンガーソングライターサークルに入っているということで、
はい、
小鹿さんも演奏されるんですかね？
一人のソロと二人のデュオ
にな
ります。
すごい、
まあ、でしたら、まあ、せっかくですので、
はい、
小鹿さんは、この2日間ですか、
はい、
にわたって、いつぐらいに演奏されるのかな？
11月2日は、15時40分ほど、
はい、
で2日目、3日目の、3日目は、10時25分、
はい、
午前中ですね、ぐらいにあります。
お昼ぐらいです
ね。
じゃあぜひぜひ小賀さん、僕たちも
休憩時間に、
はい、まあ、時間あったら、
はい、
見に行こうかな、聞きに行きたいと思います。
はい、はい、では続いて、スプラッシュの紹介です。
はい、
こちらはですね、僕たちのメンバーである青木さんが所属している、
はい、
公式テニスサークルですね。
はい、
で、私たちのサークルではチェロスを販売します。
はい、
外はサクサク、中はもちもちで、シュガープレーンなどさまざまな味があり、どれも絶品です。値段は150円とお手頃で、4日には、店員がマリオやピカチュウなどに、仮装をして 販売をしているのも見どころです。
はい、
紫のキャンパスの駐車場に屋台を開いています。ぜひお越しくださいとのことです。
チューズですか。
はい、実はですね僕、はい、先週映画館でポップコーン毎回買うって言ってたんですけど、
は
い、チェロスも大好きなんですね。
あ、美味しいですもんね。
はい、
お手軽で、
ぜひぜひ今年も行こうかなっていうふうに思って、はい、またそのあれですよね、マリオであったりとかピカチュウっていう仮装っていうところにもすごいインパクトと言いますか、
目立ちますよね。
わかりやすいですね、目立ちます。ユーモアあるなっていうふうに思いました。
はい、
はい、続きまして私が所属しているシャイバンボランティアサークルの紹介です。はい、我々ボランティアサークルシャイバンでは去年の横領祭で大人気だったチーズ春巻きを今年も販売します。
はい、
1個150円で駐車場の中の礼拝堂奥でお店を出します。
はい、
外はカリ中はトロの食感をお楽しみください。はい、今年は、申し訳ありません、販売できる数が決まっているためお早めにということです。
あ、先着順なんですね。
そうですね、
去年も大人気でしたもんね。
そうですね、自分も、はい、2、3個パクパクと、
あ
ーもうチーズ好きにはもう持ってこいっていうものでしたね。
あ、はい、では軽音部の紹介になります。軽音部です。私たちはキャンパス北側にある7号館の1階にて11月2日と3日にライブを行います。
はい、
ジャンルは邦楽洋楽、年代にとらわれず好きな音楽を思い思いにしていますと。
はい、
少し難しいの懐かしい曲から最近のフェスとかで人気バンドとかも J-POP とかラウルドもやってますので、どなたでもお楽しみいただけるということで。
はい、
また私たちはツイッターを利用していますので過去の活動などもご覧いただけるのでぜひそちらをご覧ください。
はい、
最新情報もそちらに連絡していますのでよろしくお願いします。もしお時間ありましたら7号館1階までぜひお越しください。皆様のご来場をここよりお待ちしておりますということで。
はい、こちらの経営音部、先週の、私と同じパーソナリティをしていました、高本さん、
はい
の所属しているので、なんか先週あれですよね、ちょっと宣伝もしてましたね。
そうですね、
あいみょんの曲を演奏するということで。
いいですね。
はい、僕はぜひぜひもう聴きに行く気満々なので、
はい
ぜひ2人も
ね行きたいですね。
同じメンバー
はぜひ行きたいです。ということで、はい、では次ですね、軟式野球サークルワイルドボーイズの団体さんのご紹介です。
はい、
焼きそばには具材がたくさん入っており、塩ソース2種類の味をご用意しています。焼いているメンズではイケメン揃いです。マネージャーも大募集しています。マネージャーが売り子をしていますので、マネージャーに興味がある人はぜひ声をかけてください。そうですね、ここでラジオを聞いてくださっている方だけに特別なお知らせです。
ほう、何でしょう。
このラジオを聞いたと言ってくださった方にはなんと焼きそばを無料で大盛りにします。
お、え、大盛りですか。
はい、ということですのでぜひお越しください。
すごい。こちらワイルドボーイズは、あれですね、バンバさんが所属している。
はい、
いや、それは魅力的ですね、焼きそば無料は。
ね、ここでこんな宣伝を入れてくるなんて。
はい、ぜひぜひ、
はい、
あのラジオ聞いてる方は、ラジオ聞いたよっていうことで大盛りをたくさんいただいてね。
はい、
ですね。
はい、今紹介させていただき、いただいた団体以外にも、はい、たくさんの出展やライブなどなどなどありますので、ぜひ直接足を運んでみてください。
はい
はい、
さて、引き続き横領祭実行委員会が、企画してくださっている、イベントを紹介したいと思います。古賀さん、小鹿さん、よろしくお願いします。
はい、今回は仏教大学横領祭実行委員会さんから学園祭の魅力を聞いてきました。
お、
はい、まず今年の横領祭のテーマは百花三宝っていう言葉なんですけど、
はい、
これはたくさんの人が集まって個性を解き放とうという意味が込められています。
とっても素敵な4文字ですね。
そうなんですよ。で、それに伴って新企画として釈迦三宝みんなで花を咲かせなさいという。
咲かせなさい、
はい、
はい、
12時30分から17時までの期間でして、これは釈迦三宝の文字を参加者の方がお願いとか目標を書き込んでテーマに貼ってもらって、それを写真撮影してもらおうという 企画です、う
ん、
ほうほう、
はい、ちなみになんですけど、あの多分ですけど、はい、百花裁縫じゃないですかね。
裁縫、ああ失礼しました、
はい、多分ここの読み方百花裁縫だと思います。
あ、失礼しました、
はい、失礼いたしました。そうですね、たくさんの、はい、あれですね、実行委員会だけでなく、うん、学園祭に来てくださったも私たちみんなが、はい、もうなんか主人公といいますか、
全員で盛り上がろうということですよね。
そういうことですね、
はいはい、ということでですね、例えば、12月2日金曜日にブツアタック25があります。
古賀さんちょっといいですか、
はい、
あの触れていいのか分かんないんですけど、
はい、
ブツアタック25ですか。
はい、多分聞いたことある人もいると思います。
そうですね、まあ、これ以上はちょっと言うのはやめとこうかな、はい、
こちらの企画2日金曜日の2時45分から3時45分約1時間の企画なんですけれども、はいはい、こちら当日に参加者を募ってクイズに挑戦してもらおうっていう企画です。
当日参加ですか。
そうなんですよ、内容といたしましてはクイズとともに5色オセロに挑戦していただいて、
はい、
25マスのうち一番多い色を占めた人が優勝っていうことなんですけれども、
はい、
当日参加なんですよね。
そうですね、
はい、
さすがあれですね、あのテーマにのっとって、はい、まあ、当日誰でもいいよ、誰でも参加できるよっていう感じになってるんですよね。
そうですよね、
はい、ぜひクイズに得意っていう方などは、はい、
ぜひぜひ
参加してみてはいかがでしょうか。
はい、
はい、また今年はゲスト企画として吉本わらフェスが開催されます。2日間にわたって、はい、こちらなんですが、あの吉本新喜劇の方々をゲストとしてお迎えして、
はい、
2日間のお祭り祭りお笑い祭りを開催するということで。
おお、すごいですね。2日間にわたってですか。
はい、メンバーがめちゃくちゃ多くてすごい豪華でして。
お、そうですね。
でですね、あと3日は入場無料なんですが、はい、その時ビンゴ大会に参加するためにビンゴカードが配られまして、
はい、
それは横領館のメインホール内にて1枚100円で販売してるんです、はい、
なるほど。
でなんとね、これですね、ビンゴカードは複数枚購入可能ということ
で。お、複数枚ですか。
はい、いくらでも
なるほど、
買えば買うほど当たる率上がると。
おお、なるほどですね。
そういう感じですね。
ちなみになんですけどね、はい、まあ、僕ちょっとインパクトでかかったんで覚えてるんですけど、
はい、
去年のビンゴ大会の景品はまあ、ディズニーのペアチケットだったと。
うん、ありましたね。
ということで、はい、とってもね豪華景品でしたが、
はい、
まあ、今年は一体何が来るのかっていうのが楽しみですね。
は
い、ぜひもうね皆さんこの豪華景品をゲットするために参加してみましょう。
はい、
はい、ですね。
では、
はい、他に、イベントは何かあるんですかね。
はい、まず11月3日土曜日の17時20分から18時20分の間で歌え踊れ割れ自慢大会というのがありまして、
はいはい、
こちらですね、事前に出場者を5名グループ集いまして、見てる方々に上位3グループを投票で決めてもらうという企画でございます。
はい、
投票に関しては、もうまた当日の参加で我々も投票できると
できるという。
お、なるほど。
参加型で
全員で盛り上がれますね。
はい、
はい、
そして次に11月4日日曜日なんですが、ミス&ミスター仏大2018というのがありまして、
は
い、11時から11時半まであるんですが、はいはい、こちら京都利用美容専修学校生の協力されたコラボ企画でして、
はい、
仏教大学を代表する女子学生でしたり男子学生を決めるコンテスト企画ということで、
は
い、
なるほど。じゃあ去年はミスすみません失礼しました、はい、ミス仏大ということで女性だったんです、
ね、
今年は男子も出場するということで、
いいですね、
期待してますね。
はい、
はい、
ぜひぜひ。
すごいですね。
はい、
はい、もう一つ、同日11月4日日曜日に MG1 グランプリ2018となります。
はい、
こちら、3時15時5分から15時25分なんですが、
はい、
こちらは横領祭の模擬店出展する団体の中から部門別に1位を決める企画ということで、
はい、お、古賀さん、
これは
部門別ですよね。
そうです、
これ飲食店ですよね、僕たち多分。
そうですよね、関係ありますね。
ちょっとバチバチするのかな。
これやっぱもうごま団子、
ね、いやいや、チーズ春巻きも開けてないな、
ぜひぜひ、
はい、
ください。
はい、ぜひぜひ。
ということですよね。最後に、今回の学園祭は日本の大学で初めて模擬店でのスマートフォン決済を導入します。
スマートフォン決済ですか。
はい、 なんとですね、こちら日本の大学で初めてなんですよね、スマートフォン決済、はい、当日に本部で当日設置される本部インフォメーションにてアプリをダウンロードしていただくとご使用できます。また当日便利な機能いろいろ搭載されていますので、ぜひぜひダウンロードの方よろしくお願いいたします。
そうですね、なんかいろんなとこ回ってて、あ、これ見逃したっていう時になんかアラーム機能とかもあるんですよね。
そうなんです、イベントの通知とかも来るのでぜひ入れてください、
はい、そういうミスがなくなるんで、
はい、
いやすごいですね本当に、
はい、最先端を言っているということで、
専用アプリができるっていう。
そうですよね。
はい、では、古賀さん、小鹿さん、はい、たくさんね今日紹介してきたイベントの中で、現時点でこれすっげー楽しみにしてるんだよなみたいなのはありますかね。
そうですね、私が先ほど紹介させていただいたブツアタック25、
はい、
やっぱ当日参加っていうのがもうどうなるかわからないのがハラハラドキドキのもあるし、あ、
そうですね、
それが楽しみですね、
はい、ちなみにここの2人はブツアタック25に参加予定は、
いや僕とかあんまクイズ得意じゃないですから
ちょっと私も見てる専門なんで。
そうですね、でしたら
河村君確か得意だったじゃないですかね、クイズ
ね、
僕クイズできないです。
あれあれ
まあ、
ここにいる3人、はい、売り子の間にもね、
はい、
ぜひ
チロッと見て、
はい、楽しみたいと思います、
はい、
小鹿さんどうですか。
はい、僕ですね、やっぱり自分のシンガーソングライターのやっぱライブが一番楽しみってなるんですけど、見てきてほしいですし、
うん、は
い、またもう一つありまして、
はい、
先ほど言いました、歌えや踊れ割り自慢大会、
はい、
これ去年も見させていただきました、イベント。
そうだったんですね。
で、ほんまにダンスとか歌とか演奏とか、
はい、
すごい皆さん上手で、
はい、
やっぱ同じ音楽してる身としてはすごい勉強というか刺激になりますし、あ、こんな風にみんなが一緒になって選んで優勝決めるってすごい斬新だなっていうのがすごい思いました、
う
ん、時は。
そうですね。
川村君どうですか、今後。
はい、自分はですね、去年から実は始まって始まったことなんですけど、
はい、
日が暮れてきますとなんとイルミネーションが見れるということで、
ね、
今紹介してくださったイベントとかも めっちゃ楽しみなんですけど、はい、ちょっと関西弁出ちゃった、めっちゃ楽しみなんですけど、
はい、
イルミネーションもぜひぜひ、
はい、
とっても綺麗なので、
はい、
見てみてはいかがでしょうか。
はい、
はい、今まで簡単でありましたが、紹介してきました佛教大学横領祭の詳細は、当日にパンフレットで拝見することもできます、またね、先ほど、話してあった公式アプリなどのインストールもして、はい、皆様、ぜひぜひ、ご参加ください。
はい、
はい、
はい、以上仏大インフォメーションのコーナーでした。さあエンディングの時間となりました、
はい、
第一コーナーでは、高尾活性化プロジェクトの、ゲストにお迎えして、第二コーナーでは、横領祭、特別コーナーをさせていただきました。
はい、
古賀さん、小鹿さん、いかがだったでしょうか。
はい、そうですね、私は高尾の第一コーナーから出させてもらったんですけれども、
はい、
高尾活性化プロジェクトさん、前回ゲスト来ていただいた時に私もちょうどサポートかなんかに入ってたんですよね。
はい、
でそれでお話は聞いてたんですけど、前よりもより一層パワーアップした活動といいますか、
はい、
リーダーの神崎さんもすごいパワフルな方で、
そうでした ね、はい、
熱意をすごく感じたんで、
はい、
これからの活動もぜひぜひ頑張ってほしいなって思いました。
はい、
はい、
小鹿さんはいかがだったでしょうか。
はい、僕第2コーナーから出演させていただいたんですけれども、
はい、
やっぱりまだまだ知らない、自分はライブありますけど他にもこんな企画があるんだとか知れて、
はい、そうですね、
ですごいできれば全部行きたいですけどもう時間なくしたないんで行きたいもん頑張って探してやっていきたいなと思いました、
はい、
楽しみです。
そうですね、はい、最後に僕からなんですけど、
はい、
高尾活性化プロジェクトさん本当に、打ち合わせの時からもう熱心にお話ししてくださいまして、はい、はい、もう今の会話がそのままこのラジオに伝わったのではないかなっていうふうに感じます。 また第2コーナー横領祭、僕たちも、楽しみにしてますので、はい、皆さんもぜひぜひ参加ください。では、再度確認です、
はい、
第1コーナーの、高尾、クラフトフェスタは11月17日18日土曜日日曜日です、はい、また、第2コーナーの横領祭、失礼しました、横領祭は11月、2日から4日間です、
はい、
それでは、次回の、生放送は、来週11月の6日火曜日の今日と同じ午後7時からの放送となります。再放送は本日午後11時からです。来週もぜひお聞きください。
エンディングの曲はユニゾンスクエアでシュガーソングとビターステップです。ではさよなら。
さよなら。